幸福の暮らし方。時刻は11時11分です。 FM 富士グッデイ、今日は山川真希がお相手です。さあ、ここからは幸福の暮らし方。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今日もこの方が来てくださってます。お名前をどうぞ。
はい、鳴沢春子です。皆さんこんにちは。
おはよう
ございます。おはよう
ございます。
ございます。
私にはおはようでいいですけど、リスナーさんにおはようもないんじゃないですか。
すいません、普段の癖が。
いや違うんですよ、最近ね、こう毎週はるちゃんが出てくれるじゃないですか、リスナーさんがメールやツイッターで、友達同士みたいに仲良く喋ってますね。
喋りすぎてる。
いや、はるちゃんっていう。
本当？
そう、呼び声もかかってますよ。
ありがとうございます。
人気急上昇しております。
ありがとうございます。
今日も張り切ってお願いしたいところですが、
はい、
ね、はるちゃんのお仕事は甲府コンシェルジュですね。友達じゃなくて甲府コンシェルジュで、
甲府コンシェルジュとして来ています。
はい、
はい、友達みたいだけど甲府コンシェルジュとして来ています。
はい、
移住の相談員です。
そうだよね、はるちゃん。で、まあ、これまでその移住のお仕事っていうんですか、関わるお仕事してどれぐらいになるんですか。
もうこの4年半5年、
もうそんなになんです。そうですか。
そうなんですよ。
まあ、それこれまでの道のりじゃないですけど、まあ、最近でもいいですし、そのじゃちょっとはるちゃんに話してもらおうかな、その自分が見てきた移住について。
移住について、私ね、すごく移住のことですごく一番感じてることがあって、移住ってすごい言うけれど、で実際移住する人もものすごい特別なことのように感じてるんだけど、移住した次の日からはもうそこからは日常が始まるんですよ。
そっか、旅行じゃないもんね。
旅行じゃないの、それでね、その日常を、今ある日常を場所を変えて、移住はすごいんですよって、田舎暮らしが始まりますよ、何が始まりますよって言ってて、私たち相談員も言ってるかもしれないけど、次の日からは本人とその取り巻きの人たちの日常が始まるから、受け入れる側も自分たちが飛び込む側にしてみても、そこの日常っていうところをちゃんと冷静に考えてる人たちっていうのが、一番こう冷静で幸せな移住ができてるなって、
思いますか。
思います。あのね、これね、どうしてもね、特別と捉えがちで、自然豊かなところとか、まあ、例えば古民家暮らし、もう仕事生活もう全部変えてきました、じゃあ生活していくって言っても、前と同じわけにはいかないかもしれないけど、前と同じように自分の人生は始まるから、何かが違うかもしれないけれど、楽しいとか嬉しいとか辛いとか我慢することとかっていうことは絶対あるじゃない、それはあるから、そこのポイントを間違えないようにしないと、なんかあれ、こんなはずじゃなかったっていうことが起こってくるかもしれない。
例えばこんなはずじゃなかったっていうふうに思う、こともある。
ある。それは例えば田舎に行くでしょ、そうすると公共交通機関っていうのはやっぱりないんですよ、
少なめですよね。
少なめなんですよ、バスだって1日に 2,3 本のところもあれば、まあ1時間に1本なんていうところもあったり、まあずっと都内とか首都圏みたいに、あの区間のお金も同じで乗り放題なんていう感じではないんだけど、
ひっきりなしにあるわけじゃない、
ひっきりなしにあるわけじゃないから、でも大丈夫って思っちゃうの、移住しても。
あ、その住まれる方ですか。
住まれる方がないのに大丈夫、どうにかなると思うけど、じゃあ今度負担になる。でこっち側が、いやでもこちらの暮らしは車があった方が絶対いいですよって、だけど車を買いたくないっていう人もいるし、車を持たない選択肢をしてる人がいるかもしれないけど、
都内から、ね、来られた方って車の免許を持ってない方もいたりとかすると思うんですよね。
そうなんですよ、持たないより免許を持ってないっていう人が多くて、だけどやっぱりこっちの日常は車1台あれば、例えばスーパーに行って何かを買う、 その後に薬屋さんも寄る、何かを買う、ホームセンターに行って何かを買う、お洋服を買うって、一回に出てバーッと荷物を大量に買って、で出入りする、で車を持つっていうことはそれだけじゃなくって、荷物をいっぱい持ってね、例えば満員電車に乗ってたりとかしたかもしれないけど、車の中にバンバンバンバン詰め込む。だけど冬の寒さ、夏の暑さだって車さえあれば実はそれが防げるというか、そんなに暑く感じないし、そんなに寒く感じないし、乗り降りする時だけだから、私たちなんかは逆に家から出て30秒ぐらいふっと寒いぐらいで、そうそう、あとはずっと暖かい、
薄着なんですよね。
そうそうそうそう、
車を常にとしてる方は、
常にとしてる人は、だからそんな暑いコートもいらない、っていうことを考えて、だけどやっぱり楽を取らないというか、その楽もあったり、そこの土地に合ってる生活スタイルっていう日常っていうものを捉えないから、ずっとそのまんまの生活できちゃうと自分が苦しくなっちゃう。そうすると必死になって大変になるっていうか、なんかなんて言うんだろう、例えば掃除する時も、これは例えばの話だけど、今お掃除するのに簡単なグッズっていっぱい売ってるじゃないですか。
あります。
だけど雑巾を自分でバスタオルで縫って、それで丁寧に拭いて、また雑巾絞ってって言ってかがんでやるっていうことだけが掃除だと思い込んじゃってるっていうか、楽なグッズを取らない。わかる。
あ、そうか、そうか。要するに自分のこれまでのやり方とかを重き置いちゃうと、
そうするとその地域になかなか難しくなっちゃうから、自分の日常も変えるんだけど、そこの日常、生活、土地の日常っていうものも含みながら考えた方が
面白いですよね。なんか今っていうか、先週も今週もお話はるちゃんから聞いてと思うんですけど、そう、やっぱり自分のこれまでやってきたものを一回見方を変えて、
そう、
シュッと新しい生活とか、いろんな新しい見方とか、柔軟性がある人の方がやっぱり移住に向いてるんでしょうね。
そう、それでいて、だけど日常が始まるから、その日常の着地点というかを自分の中でちゃんと持てる人、そうしないとこんなはずじゃなかったっていうのがずっと続いちゃうの。
でもこんなはずなかったっていう時に相談に乗ってくれるのが、
そうだから、私たちみたいな相談員は、そのこんなはずじゃなかったっていうのをいかに少なくするかっていうことをお手伝いをしているし、ただ私はこちら側の人間で全てを伝えられるわけじゃない。で、価値観だってよく話をしてみると全然違う。私が思う田舎暮らしっていうのは、本当に山の中とか高原の中で不便があったって当たり前だっていうのが田舎暮らしの価値観というか、だけどよく話を聞いてると、景色とか環境はそうだけど、自然環境は、だけどスーパーがやっぱ5分以内にないととか、小学校も近くないととか、公共交通機関もちゃんとないととかっていうのね。だけどそれはちょっと違いますよねっていう話をしてみると、あ、そこのポイントがあるんだったら都市部の方がいいですよって。
でもその甲府でもいろいろ、その先週だっけ、先々週でしたっけ、そのすごくやっぱ便がいいところと、
そう、
あんまり人の気配を感じないところ、いろいろ選べたりするから、そういうことも踏まえてやっぱり移住を考えた方がいい。
考えた方がいい。
ちなみに質問なんですけど、移住される方ってお一人の方もいるんですか？
います。で、実は甲府は一人の人が多いの。
そうなんだ。
っていうのがやっぱりマンションとかアパートとかがいっぱいあるし、仕事があるっていうことと、街の中に溶け込めて自分が、はい、移住者ですって言わなくて済むっていうか。
そうなんだ。
なんかこう移住者移住者フラッグを立てちゃって、移住者だからこうですよねっていう風にこう目立っちゃうっていうことがないから。
あ、それを望んで、そういう形を選ばれる
っていう。
そうなんですね。
生活環境を変えるっていうのが本当スライドしてるっていう感じだから、一人の独身の男性も独身の女性も多いですよ。
そうなんだね。みんなフットワーク軽い人は軽いんです
けど、今日
はるちゃんなんか、ね、持ってきてくれてますけど、これは何ですか？
これはね、甲府移住ノートっていうノートなんですけど、今話したこんなはずじゃなかったっていうものを減らしたいために作った、ご自身のに書いてもらう移住ノートなんですよ。
ちょっと待って、私にも見せてください。
見せちゃう
初めて見るんですけど、
これね、移住ノートって言って、 自分の移住したい理由とか満足、今の生活で満足しているところとか不満なところとか、生活を変えたいところ、変えたくないところとか、譲れるところ譲れないところっていうのを書いてもらうので、こういうのをずっと書いておいてもらうために、書いておくとなんとなくね、その自分は自然を求めてるんではなくって、本当はゆとりのあるもうちょっと楽な仕事に就きたかったとか、今東京の仕事が辛いっていうんであれば、うん、自然じゃなくてね。
これ面白いじゃないですか、うん、優先順位で並べてみましょう。自然、子育て、医療、交通、住まい、仕事、買い物の便利さ、教育、その他。
そう、
そ
う
か、
そう、
どれに重きを置いてるかとかって自分
でこれはねカルテのように書いてあって、自分の持病とか病気のこととかも書けるの。
あと
通院しなきゃいけない病院とか、
お金のこととか。
だから要は自然を求めるって言ってるかもしれないけど、本当はライフコストを下げたいから来たいとか、本当は自然を求めてるけど、本当は今心がちょっと辛くなっているから、体も心も辛くなってるから自然に行きたい、うんうん、その心と体が大変なのは実は会社が原因だったら、本当は職を変えるだけでもいいかもしれないとか。
ただ移住したいとか、どこ住みたいとか、うん、そういうのだけではなく、自分が移住についてどこまで考えてるっていうのを自分自身でよく分かる、
よく分かるように道具になってるんですよ。
へえ、これはね、うん、
お子さんのこともいっぱい書けるようになってるんです。例えばお父さんとお母さんが自然豊かなところで子供をのびのび育てたいって言ってるけど、小学校や保育園までの距離がすごく長くなっちゃったとか、うん、実は塾とかそういったことが全然行けないような場所になっちゃったとか、そういったことがないように子供の負担も少なくすることを気づいてもらうために、これを書き込んでもらおうかな。
なるほど。この移住ノートってどこで手に入るんですか？
これはですね、甲府の暮らし方っていうホームページからダウンロードできます。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
だから皆さんの
そう、もらいに行かなくてもダウンロードできますので、うんうん、それをダウンロードしていただいて見ることもできますし、まあ、東京の有楽町の東京交通会館のね、
うん、
8階の山梨暮らし支援センターにも置いてありますし、これどこか甲府以外のところに移住したいっていう人にも使ってもらえるものなんですよ。まあ、本当は甲府って書いてあるけど、
甲府移住ノートですよ、
うん、って書いてあるけど、あなたの移住ノートだから、うん、欄外に甲府のことは書いてあるけど、移住の気持ちをまとめるにはぴったりなものだと思うので、皆さんにぜひダウンロードしてほしいなと思ってて。
わかりました。いろいろとね、うん、私はね、はるちゃんのおかげでその移住について学ばせていただきましたけど、
いえ
甲府の暮らし方、今回で最終回なんですよね。
そうなんですよ。ちょっとマキさん、どうしよ う続くのかな来年。
私たちの縁は続くわよ。
続きますね、
はい、最後にですね甲府への移住を考えてる方にメッセージもお願いしようかと、
はい、皆さんの幸せを叶えるためにどこに暮らすかってことをよくよく考えてほしいんですけれども、そこのお手伝いができたらいいなって私は思っています。で、その場所が甲府だったらいいなって思ってます。なので甲府のねことをいろいろよく知ってもらいたいなと思ってますから、ぜひ皆さん今後とも FM 富士を聞きながら甲府のことを汲み取っていただいたり、甲府の発信しているものをぜひ聞いたり見たり読んだりしていただいて、甲府をよろしくお願いいたしますって、こんな感じですね。
もうね、どこが真剣でどこがそうでないのか分かりませんけど、気持ちがいっぱい入ってました、
はい、入ってします。
ありがとうございました
ありがとうございました
ということで、甲府の暮らし方、甲府コンシェルジュの奈良さん春子さんに来ていただきました。ありがとうございました。今日の甲府の暮らし方は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方でした。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5